始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新藤
新藤助首里石峰と
オリジンのセックスシンボル K ジャージーです。
ありがとうございます。
はい、どうも。
なんで感謝し始めたば。
いや、よかったですね。
いけた今週も。
いつもと声質違うだけだから、工夫した感じで声質が変わってるだけで、
おひねおひねる。
そうです
ね。どんだけ心揺さぶられたば。ね、まあ、10月の11日、水曜日ということですけれども、
はいはいはい、
ポッキー&ブリッツの日ですか。
いや、11月ですそれ。いや、天然。
いや、やっちゃった。
なるほどね。
今3本だから、あと1本足りんかった。そっか、本家まで。
なるほど、
ね、もうラジオやってたら真も天然っていうのがね、ちょっとずつ分かってきますけどね。
なるほど。今日はでもあれですよ、10月11日水曜日、
はい、
オリジンの初代 YouTuber、
ほう、
ユージ。あ、ユージだった名前。
ユージ。
あ、ユージさん。いや、忘れてて。元ショーケースのユージさんでしょ。
ショーケースのユージの誕生日です。
はいはい、あ、そうなんすか。
今日は。
へぇ。
10月11日。
おめでとうございます、これは。
おめでたいですね。なんか、浦添でバーやるみたいな。
そうなんですよ。
沖縄の芸人さんってバー好きっすね。
バー大好きっすよ、沖縄の芸人は。
俺も何年か前に、はい、地元のよく行く居酒屋の店長さんに、はい、もう資本金は俺が出すから、
はいはい、
お前バーやらんかって言ったん
すよ。すごいな。
すごいですよ。
まあ、なんかやっぱ喋るとかのイメージなんですかね。
なんか言ってました、なんか忘れましたけど、一応お前はでも多分人来るよって言われたんですよ。
へ、
俺が最も避けてきたあれなのに。
でも一般のお客さんと関わるっていう、うん、
びっくりしましたけど。
なんか直球みたいなのつけてたらね、ビシッと、
ああああ、
似合いそうですけど。
まあ、でも確かに、ね、ケージャーさんの場合なんかバーテンというか喫茶店のマスターっていうイメージの方がなんとなく湧くけどな、俺は。
そうなんだ、
いいコーヒー入れそうではあります
ね。あ、
う
ん、なるほど、
は
あ、俺はじゃあ盆栽店開こうかな。盆栽店を全く知らないけど。
いえ、それ頭的には盆栽っぽいけど。
盆栽っぽいでしょ。
この自分の顔面を花瓶と例えて、
うん、盆栽です。
花瓶じゃなくて、うん、あれか。
まあまあ、でもユージの誕生日と。
なるほどね。
いうことで、
まあ、でも
そして我々新都築は、
うん、
大阪に行って。
あ、そうですよね、
今日収録だから。
はいはい、
ちょうど何これやってる時ってこと、それともなんか結果発表
だ。今ちょうど、うん、やってる時か、うん、まあ、今袖で待ってる時ですね。あの M1 の、まあ、2回戦を受けに大阪に行って、
はいはいはい、
で本日11日に、うん、まあ、僕たち大阪で、
なるほど、
あの受けてるんですけど、
はいはいはい、
あの飛行機が大阪に着くのが15時ぐらいなんですよ。
お
で、こっからまた会場までも、うん、まあ、2時間ぐらいかかりますんで、
はい、
でこの会場の人には、うん、すみませんけど、うん、最後のブロックにしてくださいっていうことで調整してるんで。
なるほどね。
で最後のブロックが一応20時終了予定なんで、
はいはいはいはい、はい、
まあおそらく今、
まあじゃあもう楽勝じゃないですか。
まあ受ける前かそんぐらいじゃないですかね。
よかったですね。じゃあちょっと、じゃああれしましょうよ。
なんですか。
いつもは予想的なもんやるじゃないですか。まあね、こういうのはもうやめましょう。過去の例から見てやめましょう、そういうのは。
これはね、うん、もう演技が悪いっすよ。
でも1回は突破したでしょ。2回戦、
2回戦突破は1回ありますね。
これよりはもうあれにしましょう、
うん、
3つだけポイント、このネタやりますから、このネタのこの3つのポイントだけ爆笑してくださいっていうのをちょっとラジオで訴えましょう。このボケ
の
ポイント、まあ、もう言ったらもうボケボケを今言って、このボケ言いますんで、この振りに対してこのボケ言いますんで爆笑してくださいねぐらいの。
いや、これは今ラジオで振りとボケだけをつらつらとつらつらと言うんすか今。
本当に笑ってくれるかって、
ね、3つのポイント
でも言いたくないか、ネタバレしたらね。
いや、まずじゃあ登場で肩に M1 って掘って出ます。
いいえ、
これぐらい意気込み出せって。
いや、引くでしょそれ。
なるほど、ね、
お客さんが。
お
はよう。い
いえ。いいっすね。
意気込み強すぎて引くわお客さんが。
やっぱ関西なんで、もう、
はいはいはい、
ちょっと無理やりもう関西弁でいきましょう。
いや、引くよそれ。
なるほどね。
関西のお客さんが一番引くやつだそれ。
なんでよや。
チャタンとかいうやつでしょ。チャタンとか。
いや、チャタンはもうそれなんで沖縄の人が。
内地の人がね。
関西弁になってでまた逆に沖縄っぽくすんの。
ゴーヤーとかね。うん。
いいえ、それはイントネーションおかしくなってるから。
道頓堀じゃないんだからとか、もうお前もうツッコミで、
はいはいはい、
どんどん。
いいえ、それどんなボケに対して道頓堀じゃないんだからって言えばそれもおかしいし、 いやでもこれをね、うん、これ呼びかけて、うん、でお客さん来てくれるんですかね、
まあ、今ね水曜日
はい、
もうそろそろ出番ですよか、会場着いた頃でしょこの時間、あっちからもういるか、もう並んでんじゃない、
あでもおそらくですけど、うん、あの毎年、まあ、行くたびにあの大阪のウッチーさん、
あ
リスナーの大阪のウッチーさんは見に来てくださるんですよ、は
い
は
い、なるほど、
見に来てくれるし飛行機が降り立った時に、
うん、
壁からニュって出てきてくれる、
うわすごい今回はどうすんの、じゃあ上から落ちてくるか下から出てくるか、
いえそんな会場じゃないから、アイドルのライブステージじゃないんだから。
やばいっすね。
ゴンドラとかないでしょ。
ウッチーさんも毎年大変ですよ。登場の仕方も期待しますからね。
いやいや、うん、そこは注目してない別に。
まあ、ネタ終わったらごちそうとかもね。
うわ。
してくれたり。
うん、これは本当ありがたいですよね。
ホテル紹介してくれ
る。もう、顎足ですよ、うん、もう。やってくれてるというウッチーさん。そういうの、だから、先週行ったのパトロンですよ、パトロン。
ああ、もうこれ、もう現代のパトロンだ。
ありがたいですよ。本当
これは嬉しいですね、応援してくださって、ね、
うっちーさんよろしくお願いしますね、じゃあね、
うん、もうだからうっちーさんはおそらく、うん、まあ、今頃、まあ、僕たちの出番を待って、うん、待ちながらこの放送多分携帯のポケットラジオで聞いてるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
なるほどなるほど、
うん、これで当日、うん、会場にもいなくてラジオも聞いてなかったら、
うん、
もう何のこっちゃ分かんないですけど、まあ予想ですからね、あくまでも時間が良ければという、ね、ことですけど、はい、
今回リップサービスさんと一緒に行くんですよ、
あそうなんだ、
うん、
なるほど、平日っていうのは大阪の皆さんはお笑い見に行くんですかね、まあ、でも結局夕方と夜近いから一応は時間的にはどんなも一応フリーな時間が多いのかな、
まあ、でも
仕事終わって
前受けた時は、うん、もう最後の組だったんですけど、うん、まあ、最後の組の一番最後だったんですけど、
うん、
まあ、それでもあんまり人いなかったですね、
平日は厳しいんですかね、うん、
まあ、全体の3割4割とか、
まあ、でも関係ないですからね、お客さん多かろうと少なかろうとプロですから2人は、
いやまあそうですよ、もう目の前にいるお客さん笑わすだけですから、うん、
顔面ニキビと酒癖野郎の漫才が見れ
る、どんな肩書きだわ、
最高じゃないですか、
お客さん離れるでしょ、
肩書きこれがいいかもね、面白そうじゃない、
マン顔面ニキビと
マンなんだマンなんだ酒癖野郎は一応こいつも
話してますからね、そっかそっか、
一応俺の方が悪いですけど、
そっかそっかそっか、いや面白いっすね、楽しみっすね、
まあ、ただ今出たんですけど酒癖が最近ちょっとどんどん悪くなってきてて
あお前
もうどんどん悪くな
ってきてでも確かになんかこいつが、ね、あの酒癖悪い時期はあったんですよ、
うん、
でそれを乗り越えて今なんか記憶飛ばすのがめっちゃ多くなってん、
早いんだ
早くなってる、一応昔から飛ばす方では あったんですけど、
はいはいはい、
こんな量で飛んでたっけぐらいの、なんか3次会とかまで行った時に飛ぶイメージだったっけ俺、それでも1次会の途中からもう記憶ない時とかあるんですよ、
早いっすね、
やばい、もう本当に最近もうちょっと申し訳なくて、
お
最近もうこの吉本の芸人さんとちょっと飲む機会があって、アリンクリンのリュ
ータ
と、
ああこの潤と助のビアガーデンの時、
うんの後かな、次の日か、とピーチキャストの東原さんと一
緒
に、なるほど、
で2次会で、まあ、そっかもう記憶ないんですよ、2次会行く前から、
うん、
吉本の後輩がこう働いてるバーみたいなとこを連れて
った から、バー多いなやっぱり芸人さんね、
そこに5名ぐらい多分後輩芸人が働いてるんですよ、そこでうっすら断片的に覚えてるのが、後輩がのその引いた顔なんですよ俺に対する、うっすら覚えてるセリフが、てめえら全員面白くねえんだよもうそこはうっすらなんですけど、
面白い癖っすね、
でもそのまま記憶ないままもう家で目覚めたんで、
あ
今日たまたまその泊まりん前で、泊まりんって言ったら吉本さんの事務所からさ、
ああ
今日歩いてきたすれ違った時に その後輩がいて、めっちゃ引いてたわけよ、
そ その後輩誰なの
ボンジョルノ、ボンジョルノだっけ、あのハゲの、
あ
ヒゲの
ボンジョルノの、あ違う、マルキオビルか、
うっすわやっぱあの断片的な記憶はこのなんつうの本当に起きたことなんだ夢じゃないんだ
それはお前の反応的には引いてるのか恐れられてるのかだったらどっち、もう引いてる、
あなるほど、
ちょっと恐れてたのかな、分からん、
お
多分トーバルさん 同期のトーバルさんって言うんですけど、さえ多分抑えきれてなかった感じがして
だ多分だけど、なんかお前のこの変化にみんなビビるわけよ、まずこいつこんな喋るやつだばっていう。
なるほど、急に。いや、知ってる人だったらいいけどみたいな。
はい、知ってる人でも多分事務所のメンバーでも飲んだことないやつはびっくりすると思うんですよ。
あ、なるほど。
要は普段全然喋らないじゃないですか、うん、事務所でも、うん、だまず酔ったらこんな喋る場っていうのが一つあって、でその次になんか毒づくとか、
まあ、そうなん
だ、そういう段階に入っていったらもう、おお、こいつこんなやつなのかっていうところからどんどんなんか攻撃が来るからっていうことじゃない。
なるほど。
一回グッドモーニングにも2人にもめっちゃ寄った時に
オリジンの、うん、あの若手の
やった大喜利で面白くねえばはい、俺が踊りたいですから答えてくれますはいはいはい、面白くない、はい、面白くない
ストレス発散にしか見えんくなってきたな。もう本
当これちょっともう良くないと。
今日はでも T シャツがダース・ベイダーだからじゃないですか。そこにビビったんじゃないですか、その吉本さんの後輩、後輩さんはダース・ベイダーサングラスやってるもんだって。もうこれ
そのサングラスに反射されてるのクラブの様子だから、これなかなかパリピなダース・ベイダーですよ。
やべえよやべえよ、あのオリジンのシンさんやべえよ
ね、うん、先輩にもこれ、まあ、後輩だけじゃなくて、うん、なっちゃうん
で。ああ、そうだよ。俺最近聞いたのが、なんかちゃんひびさんとい
っぱいあるな、
あの僕とか、あ、この前の雪のぶを慰めよう飲み会、
お
あったって言ってたじゃないですか。雪のぶがめちゃくちゃ滑って、
はいはいはい、
でそれを
ちゃんひびが助けたみたいな、
は
い、
なんか慰めようっていう飲み会の時に、うん、なんかヤビクもいたんすよ。あの最近あのデビューした浮舟っていうコンビの、
あ、はいはい、ヤビックね、
はい、つかヤビックって言ってれば、
言ってない言ってない、
いや言ってないんかい、今初めて言ったわ、初めて言うことをラジオで言うのやめてややこしいからね、この、 あのツッコミのヤビックくんもいて、であいつも物静かじゃないですか。で俺がチャインビさんと話してて、あいつ酒飲んでなんかめっちゃ毒づくようになったら面白いですねみたいな、
あ、ヤビク君
が、ヤビク君が、うん、なんか急にお前ら面白くねえんだよとか、
はいはいはい、
急に行ったら面白いんじゃないですかっていう話してたんですよ、
うん、
そしたらチャイビさんが、うん、あ、でも昔似たようなことシンに言われたことあるなって言ってて、
うん、
でチャイビさんが言ってたのはなんかまだシンがデビューもしてないぐらいの時に、うん、なんかチャイビさんになんかシンが、まあ、打ち上げかなんかで、うん、まあ、今後チャイビさんどうしたいんですかって言われたから、あの今後なんか東京とかも行きたいなと思ってるよっていう、
うん、
まあ、その5年前6年前ぐらい の、 もうそのチャンヒビさんのなん気持ちをシンに言ったら、
はいはい
はい、シンはしょうもないっすよそんなの、そんなもん沖縄で結果残してから言ってくださいよしょうもないっつってまだデビューもしてない新人に死に言われたっていうのはなんか、
なるほど、
なんか覚えてるっていう話をしてて、
いやでもその通りっぽいからもう一回言った方がいい、
でもでももう一回、これもね最近ビアガーデンあったじゃないですか、
あ
れチャンエビさん来てたでしょ。
あ、来てた来てた、これは潤之助のビアガーデン、
うん、あ、ライブが
ライブがあってビアガーデンでやる、
はいはいはい、その日に俺はまだ一次会の時ちょっとまだ記憶あるんだけど、うんうん、チャンエビさん多分酔っ払ってて、
うんうん、
ちょっと二人で話した時に、うん、その事件5年前のその俺の発言の報復かのように、おおおお、しょうもないお前は面白くないめっちゃ
報復だ、
報復
なるほど、
面白くないお前は、威圧的なんだよお前はすぐなんか怒りっぽくなってからお前はみたいなっていうの俺それで最近ちょっとへこんだわけも、あ、そのチャンエビさんに言われて
気づいた、おーおーおー、言われて気づいたってことか、あ、そうだ最近多いなみたいな、
昔みたいにそれを言われてもうブーブーさんの顔面を殴った時みたいに、
ブーブーさんの顔面
殴ったない、これ聞きたい、どういうことこれ、
ブーブーさんの顔面殴った
ってなくて、
これなんかなんか二次会で、
いついつ、
これも5年前もうデビューした時かな、
相当面白い時期のシーンやし、もうこれ
下手ぐらいの時に、
うん、
女の子とまあ何人かとブーブーさんとか、あ、ジャンクトップの浅戸亮さんとか、
はいはいはい、
飲む感じがあって、
おお、はなにコンパ、
いやもうなんかの一次会の流れです、その芸人同士で打ち上げみたいなやつの二次会みたいなのがあって、浅戸亮さんはもうなんていうんですか、接待体質というか、 あ、先輩をよいしょする、
ま、外国人しか興味ないし、あいつは金髪のアジア人しか興味ない
いやピンポイント作用や
日本人かよって
思ってるみたいな感じで、まあ、まあまあ、さんもいて、
まあ、それぞれ役割があって、はい、飲んでて、
まあ、亮さんはもうしっかりやってるんですよ、うん、後輩として、
はいはい、
俺は女の子の太ももファー触って
役割があるから、
役割がある、いや女の子の太ももを触る役割があ
るから、あるから、
あ、ありましたっけそれ、いやチュッチュもしてるやし、太ももどころか下は太もも、
いや今梅干し食ってただけ、梅干し食ってた、口の中が酸っぱかっただけ、
上は酸っぱいもん、
うん、やってたよ、
でしたこれも覚えてないんですけど、うん、ブーブーさんが、もう他の人もいるからみたいな、他のお客さんとかもいるから、うん、そんな目の前でチュッチュやるなみたいな、
はいはい
はいはいはい、
で俺は亮さんがこれ後から聞いた話です、
おお、お、ま、言ってることは間違ってないですよね、
うん、俺はもうそこでもうブーブーさんにああみたいなどこでチュッチュしようかみたいな、俺の勝手だろっつってブーブーさんの胸ぐらつかんだらしい
最高っすね、
胸ぐらつかんだ結果ブーブーさんももう切れてボンって顔面を、
はいはい、
顔面殴って、そっから僕が急に感情がもうぐるぐるなって、うん、泣き始めて。そういう意味で言ったん
ちゃう？情緒がすごすぎるな。
お前、チュッチュしたいから先輩の胸ぐらつかんだ上に、チュッチュしたかった言い訳で泣くという。いや、でもだから、うん、この、だから今、チャンヒビさんに言われて、胸ぐらつかまなくなったっていうのがこの5年間の成長だよな。
あ、なるほど、少しずつ、うん、なるほど。
で、あの、去年、単独ライブ行った時に、うん、今年も新之助単独ライブ11月4日にあるんですけど、
はい、
あの単独ライブ、はい、行った時に、まあ、打ち上げの二次会で、うん、あの浅戸亮さんのバーに行って飲んでる時にまた新の酒癖が出てて、うん、なんか僕がトイレから帰ったら新が、あの当時あの音響してくれてた、もう今やめましたけど、カズヤっていう後輩芸人にもうめちゃくちゃキレてるんですよ、
お
う、もう何でもお前来るなみたいな
感じで、これ何回目の単独ライブ、
これは、5回目の単独ライブですね、はいはい、去年の単独ライブです、
はいはい、
死に切れてて、キンキン、うん、で俺はそれを見てやばいと、うん、シンが切れてると、
うん、
でシンはどっちかといったらもうめっちゃ酔ったらそういうちょっと切れるとか、もう怒り系の酔い方なんですよ、
はいはいはいはい、
ちょっと荒くなるっていう、
はいはいはい、
で僕はなんかダンスするとか歌を歌うとか明るくなる系の
陽気なんですよ
酔っ払いなんですよ、はいはいはい、あの記憶とかなくなったら、はいはい、で僕はその時ちょギリギリ記憶あるぐらいで、うん、もういつでも記憶ないモードにはカスタムできるぞぐらいの感じであったんですよ、
はいはいはい、
高揚感満載 で、
や
でシンがやばいぞと、うん、これはちょっと俺のポップな酔い方でこの場を沈めるしかないと思って、
なるほど、プラマイゼロにしてやろうか、
はい、僕はちょっとその場で取ったもう行動が、うん、もう酔っ払って高揚感もう最強になった時のリーサルウェポンも全裸になって、
おお、はいはいはいはい、
全裸になって何やってんだっつってちょっと止めに入って、
はいはいはい、はい、
うろうろしてみたんですよ、おうおう、この席の周りを、
はいはい、
誰にも気づかれな
くて気づかれないってある、
誰にも気づかれない、ほんとびっくりするぐらいもうみんな新やめろ新やめろっていう芯を押せるところにみんな注目して、うん、俺のその良さ誰にも見てくれずに、で結局もうこのポップな陽気な酔っ払いと、
うん、
もうこの荒くれ者の酔っ払いでは荒くれ者の酔っ払いの勝ちっていう、
なるほど、
それ統計は取れてますね一回、
なるほどね、ジャンルが違いすぎますね、はい、じゃあね、
うん、
何カズヤ君とは何どういうことなんで、どういうことみんな、
でもトータル出たあいつが悪いよね、
まあ別に俺もその細かいことは知らんけど、
みんなも記憶ないからわからないの、誰がどういう理由か、
ま、細かいことはわかんないですけど、まあもう本当に細かいことだと思いますよ、知ったとしても、まあ、というようなね、
ね、
そっか、でもいいな、うん、チャンイビさんが言ってくれてそれに気づけたっていうのはまたいいことですしね、
まあまあ、
今後はもう気をつけて飲むっていうのを決めたんで、
お
う
お
う、俺は
もう、
でもなんかそういう人って、ま、いっぱいいるじゃないですか、はい、世の中に、
はいはい、
何かこう共通点があるような気がするんですよ、要は、
あ、
だからそこを改善したらもう
すぐに酔う前の
何喋るんでしょ、飲んだら、
はいはいはい、
普段は何喋らないの、
普段は喋らない、だから普段喋ればいいんだよ、思ってること、
そう、普段から喜怒哀楽バンバン出していけば、もしかしたらもう酒飲んでも出ないんかな、もしかして、ちょっとよく分からない、
そう、だから俺はそうだと思うんですよ、というのは大学の時は、うん、あの僕あのお笑い芸人になりたい大学生だったんで、
はいはい、
なんかずっとなんか 変なモヤモヤがあって、うん、飲んだら荒くれ者になるタイプだったんですよ。
え、
当時は
丸バイの芸人じゃなかったんだ。酒飲んで
丸バイ、ま、丸バイ芸人じゃなかったんですよ。もう
信号もうゼロにしてやろうかぐらいの金玉見せてではなくて
ではなくて、でも荒くれ者って言ってもキャラがもともと怖くないんで、結局は周りから見たらバカにされてたとは思うんですけど、なんだばこいつみたいな、うん、僕の中ではそういう時期があって
結構悪いあれだったんだ、
はいはい、でなんかわーってなっちゃう時期があったんで、
普段喋るようになったらそれがいつの間にかなくなってたと。
それがなんかいつの間にかもうオーシャンゼリーゼとか歌うようになってましたね。
すげえ。でも飛行機乗ったら黒人に絡む
うわー
そういうことでしょ。
黒人に気使われただけですよ。
絡んだんじゃなくて。あ、なるほど。
はあ、
なるほど、気をつけます。
なるほど。楽しみだな、シーンでもちょっと残っててもいいな。
でもなんか、ちょっと こいつ腹立つのが、うん、じゃあもう言いますけど、うん、なんか例えばその飲み会の次、こいつも参加した飲み会の次の日とかに、
はいはい、
もう記憶昨日全然記憶ないわ今日みたいな、うん、したら死に引いた感じで、うん、いやマジかみたいな感じで来るんですけど
はいはい、はい、
こいつは記憶はなくさないかもしれないけど、うん、次の日に酒残すんですよ、影響残すんですよ。
あ、はいはいはいはい。
それでなんかもうなんか普通の仕事っすよ、
うん、
いつもかいなくなってて、うん、なんか多分どっかで吐いてるんです
よ。なるほどね、
フラフラみたいな状態では
いはい、なるほど。
それも俺ははぁと思ってるぜ。
はいはいはい
はいはい。それはねまた改善していきましょう。
改善コンビっすよ、ね、
改善コンビいいっすね、うん、楽しいっすね。そういうのがいいっていう世の中だったらもっと面白いんですけどね、なんか知らないですけど、楽しみっすね今後が
これはやっぱりだから
改善はいいと思うんですけど、抑え込んでしまったらねやっぱ爆発すると思うんで、
はいはい、
改善がいいっすね、抑え込む。
俺はもうどんどん発信していく
と、まあ、分かんないですけどね、まあ、実際そうなった人がいるんでやっぱりやった方がいいんじゃないですかね、
はいはい、うん、発信だな。
ワニ先生がいいんじゃないですか、一番聞いてくれると思うんで。ワニ先生は
耳悪いよそもそも
的確な返事がね、
ワニ先生酒飲んだらすごいことになるな、全部の能力がまた低下して。
あ、なるほどね、
うん、おそらくですけどね、うん、はい、ということで、うん、皆さんのメールも募集しております、はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジンをやっております。
はいはい、
さあそれでは、フリーのメール紹介していきましょう、
はい、
これ先週紹介しきれなかった分ですね。
なるほど、
水曜オリアワの皆さんこんにちは、というかなんだかお久しぶりですね、
はい、
特番で一週空いただけなのにこんなに水曜が待ち遠しいなんてと思いつつ仕事から帰ってきました、少し前の話になりますが9月の気象天気スライブ見に行きましたよ。お、ありがとうございます、うん、やっぱりオリジンの皆さんはすごいなと思いました。沖縄旅行に行ってまでお笑いライブを見てくるなんて物好きやなって言われるけど、それでも見る価値あると思います、うん、2時間あっという間でした。たくさん笑いました。特にケージャージさんは前のオリアワ放送をお休みされていたので体調崩されたのかな、ライブ出るのかなと心配していましたが、ケージャージさんのネタもしっかり見れて嬉しかったです。身をよじりながら涙出るぐらい笑っちゃいました。それでは皆さんの放送今日も楽しみにしています。シエスタと。
ありがとうございます。
あ、シエスタさんって本当の方なんですね。
どちらからいらっしゃるんですかね。
ですよね。まあそこら辺出身の話とかね聞けたらまた嬉しいですね。
静岡。
いや、 C だけよそれは。
かもしれないですね。
いや、 C だと滋賀かもしれないね。 C だけ文字も短くなってるし、
うん、でもなんか相手の返し物好きな、うんうん、物好きやなだから関西圏っぽくないですか。
あ、なるほどね。そうだな。まあ、また
ありがたいですね。あんなに俺滑ったのにもうありがたい。
本当、いい、
今度よろしくお願いします。今度こそ
いい。でも身をよじりながら涙出るぐらい笑っちゃいましたって書いてますから。も
う変態決定になりますよ。そうなんです。ド変態決定ですよ。そうなんです。
いや、変態じゃないです。わざわざ沖縄に来てくださって
そうです ね、
ライブ見に来てくれてますから。
いや、今度こそ本当にありがとうございますということで、
はい、うん、またねお時間の時にお願いします。
メールもね、
オリアもね聞いてくれて嬉しいですね、うんうん、はい、そしてまた先週初めましての、メールをいただきましたこの方ですね、はいはい、新戸月さん、経営ジャージさん、こんにちは。
こんにちは。
読まれましたら二度目ましての水曜オリジンアワーが好きで、過去の放送を聞きまくっているものです。
うわ、ありがたい。
これがラジオネームですからね、
はい、聞きまくりさん、
聞きまくりさん長いですけど、うん、収録なんですね。少し残念です。
うん、
でも新戸助のお二人は M1 予選頑張ってくださいね、
はい、
さて、私は K ジャージさん大好きっ子ですが、南部生まれの南部育ちなので中部の話ができないのがすごく悲しいです。
あ、なるほど。
何かしら共通の話がしたい、
うん
うん、
ほう、なるほど、南部なんだ。ほう、なので、中部育ちの方に中部の話を聞きました。
はい、はい、すごいね。
K ジャージさんとお話がしたすぎて、
いや、もうありがたいです
ね、わざわざ中部の方に、
はい、
ちょっとこれチューブの話聞いてきたと。具志川商業は制服がピンク色のシャツだったので、
うん、懐かしい、
ピンクショーと呼ばれていた。
いきなりエロの方から行きましたね。
という薄い情報しか仕入れることができませんでした。Kジャージさんはピンクショー出身ですか。それでは放送楽しみにしていますと。
あ、ありがとうございます。僕お家は近いんですよ、
うん、
2人も知ってる、あのアゲナ闘牛場、
近いですよね、
あそこの隣なんですよ。
はいはいはい。
もうワニ先生が毎年なんか科学のなんかやるところで、
ああ具象デパート、
デパート、
ああそっかそっか。
今は違うんですけど、確かにあの時はもうピンクショ、ピンクのシャツというか、女子の制服が、
あ女子だけ
ピンクというか、あれ何っていうんですかね、まあ、ピンクに近い肌色を濃くしていったみたいな感じのシャツだったと思うんです。そっから来てるんですよ。
下は普通の紺のスカートとかですか。
いや、紺ではないですね。ネズミ色というか、
はあ、
かわいいんですか、
ね、色合うかそれ
制服として。
かわいいっていうか、当時はそういうブレザー、まあ多分ブレザーだったと思うんですけど、だったのかな、ちょっと覚えてないけど、珍しいんですよ、要はそういうのが。
おお、珍しい。
我々の時代のあの田舎では。
へえ。
だからあのそういう意味でもなんかそういう名前ついたのかなと思うんですけど、ちょっとよくわかんないですけど。
あ、そっか、ブレザーの下につけてる、まあ、シャツがピンク色っていう、
ブレザーだったかなっていうのもちょっと覚えてないんですけど、
うんうんうん、
まあ、今も結局ブレザーなんですけど、まあ、制服自体はもうちょっと変わって、まあ、うん、まあ、うん、変わってはいますけども。
あ、でも確かになんかこの変わった色の
当時は、ね、
制服っていうのは目立ちますよね。那覇だったら中今中の
ジャージか、
ジャージ、学ランが緑の中山じゃない？
あ、学ランもだったっけ？
うん、学ラン緑、あと南西中も、
ああ灰色、
学ラン灰色か、
死になんかな、宝石みたいな、灰色、
ああクローズの、
あーおー、なるほど、
学ランが黒じゃないとか、なんかちょっとスタンダードから外れたところは、なんか確かにこのシャツが白じゃないみたいな感じで、
うん、バカにされますよね、
うん、
ああ、
大竹陸とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あ、
なるほど、そういう制服見ると、
中山は特に。ジャージもダサいんですよ、
ジャージはもう分からんな、
淡い緑と淡いピンクだと思うかな、パジャマみたいな色の、
あー分からんな、
ジャージ学年で違うとかじゃないの。
いや、なんか統一されたジャージあるじゃないですか、体操着じゃなくて。
へえ、そうなんだ、分かんないですね。
うんうん、体操着とは別に上下のもう長袖長ズボンのジャージが僕なんかであったんですよ。
へえ、統一されてんの。
統一されたやつ。
うわ、そうなんだ。
うん、まあね、ということで、
僕は前原高校出身ですね。やっぱ当時今もか分かんないですけど、やっぱ普通科で、普通高校、はい、普通科、うんうん、全国で下から2番目か一番バカじゃんじゃないかって言われてた。
あ、そうなんですか。
はい、
高校、前原高校ですか。
そういう高校だったと思います。
あ、そんなイメージないな。
いや、あります、あります。
へえ、
そうそうです。
スポーツが強いみたいな。
スポーツ時たまやっぱり勉学でも スポーツでも化け物が出てくる面白い学校だったんです。
ほう、
急にヤバいのが出てくるっていう、
ほう、
そういう、そういう学校でしたね。
じゃあウルモシの人たちはその力屋みたいな人いるじゃないですか、はどこに行ってたんですか高校は。
僕の時代ぐらいからはもう一つ4校あったんですよ、串川っていうところには高校が、
はい、
串川商業高校、前原高校、中部農林高校と あと串川高校っていうのができて、そこがちょっと頭のいい僕の時代ですよ。まだ新しい学校っちゃ新しい学校と思うんですけど。
ヒープーさんも前原っすか。
前原っすね。
あー、ヒープーさん あの披露宴があったじゃないですか。
はいはいはいはい、
その時なんか昔の写真が流れてたんですけど、
はいはい、
その時の高校時代もまあ時代もあると思うんですけど、はいはい、ヒープーさんの写真もちょっとなんかね、いかつい髪型してたな。
いや、みんなあんなですよ、僕らの時代も。
あ、そうなんす。
リーゼントまでいかないんですけど、はいはい、に近いんですよ、みんな髪上げて。
はいはいはい、もうファッションなんですね、あれが。
急にですよ、ジャニーズみたいになったの、急に。多分平成入って、どれくらいからですかね。
藤井フミヤでしたっけ、大ハサミ、チェッカーズでしたっけ。
はいはいはいはい。
がその間にいるぐらいですか。
いたかな、沖縄。ちょっと覚えてないですけど。
あ、なるほどね、まあ、この光源氏までの間にいろいろあったんですね。
テレビの影響って多分受けなかった世代だと思うんですよ、沖縄の。
ファッションが、
まあ、おそらく、まあ、多少はあったと思うんですけど。
アメリカ人軍があるからですかね。
多分どっちかって言ったら直アメリカの影響だったと思うんですけど。
バスケのユニフォームも沖縄からスタートしたみたいなの言いますもんね。
あれは多分ね、小沢のあのあっち空港通りからと思います。インド人のお店で。
インド人のお店で
安かったんですよ、1000円で、おそらく上下1000円とか、1万円、急に1万円とかなったのかな。
人気が出て
すごかったんですよ、本当に、だったと思うんでね。そういうことです。
はい、なるほど、うん、ということで、はい、ありがとうございました。水曜オリジナルが好きすぎて、うん、過去の放送を聞きまくってるものさんですね、
う
ん、
ありがとうございます。
そして今見たんですけど、うん、これ先週ぜひ読みたかったなっていうメール届いてますね。
あ、いいですよ、先週読みましょう。じゃあ、
いや、先週読みましょう、無理なんですよ。
やってみましょう。
いや、タイムトラベルできないんで。もうなったつもりでね、聞いてください、
うん、
はじめましてと、はい、水曜オリジンが一番好きな近所の人と言います。
お、ありがとうございます、う
ん、たこ焼き安さん閉店後の話が出ていたので、いても立ってもいられなくてメールしましたよと。
ありがとうございます。
新安さんやってますよ、
お、
昨日天ぷら買ってきて食べました。
あ、天ぷらもやってるの。
天ぷら
も、
これもう魚とかもうイカとか4種
類。あ、いいっすね、うん、
引き継いだ味かは分かりませんけど美味しい、買ったですよ。
あ、買った、
美味しくて買ったということですね。
うん、
はあ、やってるんですね。早くもじゃあもう保健所の認可はちょちょちょいと通って
、
2代目がオープンしてるという。
いや、別に通らなくてもやりましょうよ。
いや、それはダメです。
いや、いいっすね。
いや、無認可たこ焼きやばいでしょ。
今度買ってきてくださいよ、じゃあ。
そうですね、たこ焼きちょっと食べてみ
て。食べましょう
じゃあ。そう
です
ね。
知ってるんでしょ、2人味は。
知ってます。
覚えてるんでしょ。
もうもちろん覚えてますよ。
ベビーカステラ
買いましょうよ。
そう
す、僕出します。
いやいや、ディステリーチだから。
僕出しますんで。
マジっすか。
1万円出すんで。
いや、どんだけ食うばや。
お釣りちゃんと持ってきてくださいね。
いや、じゃあ250円出せ。
お釣りの準備もちゃんとやってるかっていう、そういうところも大事です。
あ、まあ確かに。
そう、
それちょっと嫌がらせですけどね。1万でいいですか。
いや、2代目今後ね、発展させていくためには
、はいはいはい、
お客さんが育てていかないとダメなんでね。
お
やっていきましょう。
いや、すごいいいお客さんのふりしてクレーマーやし。
本当に買ってきてください。
あ、そうですね、
僕お金出しますんで。
はいはい、じゃあもう安さんの放送もまたね、
うん、
やりましょう、
うん、
2代目がオープンしたということですので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。
はい
はい、そしてあとはケイジャージさんのコーナーのメールになりますかね、
うん、
さあ、それでは、先週読み切れなかった分からまた新しく届いた分までやっていきましょうか。
はい、じゃあこのコーナーですね、目覚めよケイジャージ世代ということでね。
よ
い
しょ、
僕はもうギンギンになりながらこれ読みますから。
ギンギンになってれば
いい、楽しんでくださいね。
はい、
まずはパンヒゲさんからいただきました。
お、はい、
ありがとうございます。
久しぶりですね。こんばんは、パンヒゲです。
はい、
私が小さい頃、アメリカモンの影響か、氷水にはアイスワーラーって言ったり、ツナ缶はトゥーナーと言ったりしてたね。また冷蔵庫のチルド室は中間フリーザーとか言ってたよ。 中間かな、あと扇風機に弱中強がなくて、扇風機1にしてとか3にしてとか風量を数字で言ってたな。今こんな風に言ったらはぁってなるよね。では今日は、3なので気をつけてね、バイナラーということで、強風でやってるみたいですよ、3でね。僕ね、まあ、アイスワラとかトゥーナーはね、
よく聞きますね。
お笑いではね、もう今鉄板的なもんがあるでしょ。まあ、扇風機ね、まあ、1、2、3とかもあったんですけど、僕ナショナルの扇風機を何年か前まで持ってたんですよ、
はい、これ昔のやつですか。
昔の、
はいはい、
網がもう鉄でできてて、
鉄、
うんうん、鉄なんですよ、まあ、アルミであのコーティングされてるんですけど、
はいはいはい、
ちょっとハゲかかって、
へ、
扇風機買いたいなと思って、
はい、
単純にそうだったんですけど、ガンガンまだ動いてたんですよ。もったいないなと思ってしまって、なんでかわからんけど捨ててしまったんですよ。
はいはいはい。
ナショナルで、俺も物心ついた時からと思うんで、
はいはい。
覚えてないですけど、おそらく40年以上はもう、
はぁ。
わかんないですよ、もう。よく考えたらすごいなと、本当に。で、それで買ったんですよ。
はい。新しいの。
買ったんですよ、あそこで。僕ら今。コインにしているあそこで、
はいはいはい、
すぐ壊れて、1年経たんうちに、
はいはいはい、
で今あるのはもう 2,3 回目くらいに買ったやつなんですけど、
はいはい、
いや全然日本のあの技術力ってすごいなと本当思いました
。多分安くで売られてるのマジでチャイナとかですもんね、メイドイン。
多分おそらくほとんど中国製だと思うんですけど、
うーん、
いやすナショナルも覚えてます？ナショナルってメーカー。
聞いたことあります。
だよね、これどこ今どっかに合併してんのかな、ナショナル、わからない。
ああ確かにナショナル
すごかった
っすと合併してますよね。
スポンサーもメジャーのスポンサーいっぱいついてたし、
事務所のホワイトボードあれナショナルっすよ。
あ、そうなんだ。
あれパナソニックだろ。
パナソニック、
あ、パナソニックかな、松下電器になったんかな、ナショナルって。
パナソニックとナショナルが
一緒
一緒
かな、もしかしたら松下こうちゃん、こうのすけちゃんの、
いや、こうちゃんって言ってんだ
かな、ナショナル。いやでも本当にすごかったなって思いますよ。
はあはあはあ。
もうだからもうバンバン動くけど、
うんうんうん、
見た目がボロッチクなるから
ハゲてって
ダメなんじゃないかって思ってしまったんだけど、思わずね、何も考えないで捨てたけど、
うん、まあ積んでるエンジンはまだまだ大丈夫だったみたいな、
バケモンと思います、
はあ、
確かに123ありましたね。
なんでこれ123って言うんですかね、
分かんないですね。
弱中強の表記じゃなかったんじゃないですか。
じゃなかったんですよ。そうそうそう、
アメリカ用で
書いてあるんです、本当に123、ゼロと、ゼロはもう切るかゼロかどっちかだと思う。
ああ、確かに123って普通に見たことある気もしますね。
うん、
なるほどね。
すごかった。
これも沖縄ならではなんだ。それは初めて知った。
さあ続きまして、はい、ホルモン小発さんからいただきました。
ありがとうございます。
ビアガーデン大成功。
ああそうだ、
おかげさまでありがとうございます。
新都助ちょめちょめ大成功。
いいえ、ちょめちょめってどういうことよ。
ケージャージさん、こんにちは。ビッグワンのホルモン小発です。
はい。
目覚めよケージャージ世代。ケージャージ世代へ、今回は中部地区にあった娯楽の話。うん、それは20年前、アゲナ十字路、シェイキズの2階にあったシネマぐし川です。今のように映画館が少ないあの頃、新作映画は那覇からスタート。しばらくすると次の映画館、小さい映画館、地方の映画館へと、タイトルが移動していきました。見逃した映画館、見逃した映画館を見れる最後の映画館がシネマぐし川なんです。ケージャージさんは映画好きですか？シネマぐし川が、シネマぐし川で何か見ました？ということで。
はぁ、これはもう知ってるんですか？
知ってます。もう僕のドジ元なんで、ドジ元。
ああ、ドジ元。
あったんですよ、シェイキーズの2階が、シネマぐし川。もう今はもちろんないんですけど、そのシネマ、シネマ系のなんていうの、映画館っていうか、それなんて母体が全国のその要は、
これなんで今の話聞いて思ったのが、最初那覇でそれからタイトルがどんどん移っていくっていうのが不思議ですね。那覇がまたこの地方に転売するっていう形なんですかね、この権利を。
同じ会社なんですよ、だからシネマ系の。おそらく、まあ、でも一本あった気はするんですけど、
フィルムが1個しかないとか、
からこう、
なるほど、デジタルじゃないから、
そういう時代なんですよ、だから。
はあ、じゃあこのフィルム運ぶときとかもめっちゃ緊張して、なんか傷つけないようにとかいう ようなことでどんどん那覇から串カに運んでいったみたいなことなんですかね。
フリスビー、フリスビーじ
ゃない。全然気使ってないやしや。
可能性は
映像飛びまくるよや。
シェイキーズいいっすね、ピザと映画。
いやもまあ、でも別なんですよ、要は
あ、確かに
あるけど持ち込み多分できない。もうな、2階は2階なんだけど別なんですよ、その建物は一緒なんだけど。
ああでも確かになんか今も、うん、あのハエバルの、映画館もそうですし、うん、チャタンもそうだったと思うんですけど、うん、カプリチョーザと映画館ってなんとなくセットなイメージがあって、うん、
ああなるほど。
その時からピザと映画が、まあ、別々の建物ではあるけど、うん、なぜかセットになってるみたいな。
多分あのこれはシネマグしか分からないですけど、今もホフマ組がやってるからじゃないですか。ホフマ組が、
いや国馬組やしや、
うん、がやってるからじゃないですか、
ね、なるほど。
おそらく全部やってんじゃないですか。
ああそうか、元の資本が一緒っていう。
うちのガッチャンギーマどっち、
あギーマーの
親族もなんか、
うんうんうん、
働いてるみたいですね。
あこのピザ屋のアガヤっていうのが言ってましたね。
あピザ屋のアガヤ、
うんうん、そうなんだ。
そうそうそう、う
ん、ポイ体型してるの
かな。それでああなってか分からんけど、ピザ太りか分からんけど、一応言ってましたよギーマーが。
いや懐かしいですね、もう一回作ってほしいですね、うん、うる
ま
市に。
でまたこの潤斗介のビアガーデンライブも、うん、このホルモン小発さんのビッグワンチョイスのね、
う
ん、素敵な商品を、
なんかすごかったらしいですね。
もうビンゴの景品でめちゃくちゃいただきまして、
10万ぐらい以上はあるんじゃないですかね。
やばいじゃないですか、まあ、このあこれいくらこれいくらって、まあもちろんホルモン小松さんが10万だぜっていうことでは持ってきてないですけど、うん、僕たちが後から宣伝したいから、うん、なんかちょっといろいろ調べたら、あこれこんなに高いんだこんなに高いんだっていうので、
なるほど、
そういう商品をたくさんね提供していただきまして、うん、
なるほど、
おかげさまで盛り上がりました。
後ろのあの軍の方に全部放り投げ
たなんでよや、
崖みたいなところか。
いえ、なんで急に普天間基地に不法投棄するんですか一瞬だけ全国区になるよ。
まあまあでもよかったっすね、本当。これもだからパトロンなんですよ、ちゃんと。
あそうだ、
そうですよね、
これは感謝した方がいいっすよ本当に。お二人は
いやこれ応援していただいてまた嬉しいですね。はい、
潤と助を応援しますからね。
うん、うん、もうホルモン小発さんの家から近くて本当に良かったと思いますね、会場が、
う
ん、ありがとうございま す, あいます。
さあ続きまして、五本指さんからいただきました。
ありがとうございます。
お疲れっす、五本指です。
はい、
目覚めをケージャージ世代、夜なばるに昭和博物館なるものができてるのです。
ほう、
いつと運転中に通るので画像は撮れませんが、何かケージャージ世代って感じがしません？ちなみに入場料を取られるみたいです、ザッ、うん、ということで。
じゃあ気になりますね、入場料。
レトロの博物どの程度なんですか？沖縄のレトロなのか、日本っていう括りのレトロなのか、
うん、
っていうのね。
写真とかが飾られてるんですかね、博物館だった
ら。ねえ、
であの
お菓子持ってんの？
と僕一回あのテレビで見たことがあって、確か
そんなも有名なんですね。
もう終わりましたけど、スパイスでなんか特集されてて、このオープンした時に、で今ネットで見たら一番上に D 沖縄さんの、
はいはい、
まあ、記事が出てきまして、まあ、それによると、はい、まあ、4月17日にオープン今年、
うんうん、
で、まあ、このショーウィンドウ越しにはこれ日本のレトロですね。
お、
あのケロちゃんとかピクターの犬とか、
薬局前にあるやつ、
はいはい、なるほど、
まあ、レトロなワンピースを着たマネキンなど飾られているとか で入場料が大人500円、子供300円、
うん、
うん
うん、
で、まあ、何度でも入館自由な年間フリーチケットは大人2500円、子供1500円、
なるほど、
うん、ということで、まあ、やってるということで、まあ、そうですね、うん、まあ、駄菓子も売ってますね。
あ、やっぱり、
うん、で、まあ、この蓄音機で音楽をかけていたりとか、うん、壁時計も古時計ですね、
うん、
がいっぱい飾られ てたりとかですね、
うん、
はい、なるほど、あ、すごいな。
これはじゃあなんかホームページも紹介されてますけど言います？
あ、ホームページ、
昭和博物館私はレトロ、
うん、
これ何これアドレス、
ほうほうほう、
渡ってるクエスチョン P みたいなのもあるけど、
あ、これは難しいですね、こんななんだ。
まあ、でも昭和博物館私はレトロ で
それで検索したら、
検索したらね、
うん、出てくるんでしょうね。
おお、すごいっすね、
はい、
夜なばるで、
夜なばるの
なんか縁があったんですかね、
うん、多分大通り沿いにあると思うんで、
へえ、
うん、329沿いじゃなかったですかね、
全然関係ないけど 金魚すくいみたいなのやってほしいですね。その金魚すくいじゃなくてもうおたまじゃくしすくいみたいなのにして、
ほうほうほう、祭りみたいにしてほしい、うん、
もう成長していくからおたまじゃくしはデージ邪魔だなって思わすようなこの金おたまじゃくしすくいをちょっとやってほしいですね。
この昭和レトロ博物館で、うん、急に変な催し物
全く関係ない
関係ないやし、うん、
さあ続きまして、うん、ケージャージ世代ハイサイツトモです。
はい、
最近の新聞に平和通りのアーケードが35年も経って老朽化という記事がありました、
うん、
僕が覚えてるのはその前に確か2回もアーケードを変えてます。
へ
え、そのタイミングが大火事が2回もありましたね。あれから火事もないということですね。いいことだ、先週のおひねりの話がありましたね、大鳥の言葉が生まれましたよ。それが舞台の最後の人が幕が降りて、舞台に散らばってるおひねりを拾う特権がありましたね。それが最後に舞台に出る人、おいしい役のことを大鳥という語源だと聞いたことがありますよということで。
あ、そうなんだ。
取るから鳥になったんですね。
なるほどね。
あ、確かに鳥鳥とは言ってたけど、なんで鳥だバター
、
うん、考えたことなかったな。へー、
落語は何でしたっけ。大鳥落語
新口、
新口、あれまた何かあるんですかね、うん、新と関係あるんですかね。新宮城新と何か
関係ですか。
いや関係ないでしょう。
新
ちょっと新つとむに聞いてきます。
そう
ですね、僕の親もつとむって言うんで、
うん、そこもややこしいな。
なんかアーケード移転する話って去年ぐらい出て揉めてなかった。なんか
平和通りのアーケード、あ、そうなんすね。
だからどっかに移転するけど、
豊洲
なんか嫌だみたい。そうそう、全くそれ見てる感じ。なかったっけ。
あ、これアーケードだけを移転するってことですか。
場所、
アーケードだけって何。
平和通り自体を、
平和通り、平和通りのだ、平和通りを。
不思議だな。
なくなったかなんか分からない、揉めて。あったのかあるのかな、まだ。
なんか確かに古いっすもんね。
まあ、でも平和と、 あれじゃないですか、牧師公設市場じゃないですか、それ。
あ、牧師公設市場ですかね。
牧師公設市場はもう、
なるほど、
老朽化進んでて、もう建物的に、もう耐用年数間近じゃないかっていうことで、
うん、
うん、まあ移転するのか建て直しなのかっていう話は、
豊洲やし、完全に、
うん、聞いたことあるな。
う
ん、
あそこもね、もう古いと思うんで、どうなるんですかね、じゃあ、
うん、
火事は知らなかったっすね。
確かに、アーケードが、だけを変えるというね。はあはあ、なるほど、これは知らなかった、
うん、
はい、そして続きましてこちらですね。
うわ、すごいいっぱい来てるでしょ。
すごいっすね。
すごいんすよ、
連続じゃないですか。
目覚めよケージャージ世代のコーナー、
はい、
これ何さん、あ、ま、あ、なるほど、昭和時代の、洗濯洗剤って粉末で今よりも使う量が多くて、箱の形も大きなコーンフレークのような、縦長の形でしたよ、うん、あ、でしたよね。あんなに大きかったらお母さんたちもお買い物も大変だったんだろうなって思います。ところがある科学者の博士がラジオで言っていましたが、現在粉末や液体、キューブ状などいろいろな形状、形態の洗濯洗剤がある中で結局一番汚れがよく落ちるのは粉末なんだそうですよ。
あ、まあ、ある科学によるとってことですよね。
粉末はもうね、対応できんから液状になったと感じもしたんですけどね。
やられたな。俺も今柔軟剤と洗剤が一体になってるやつ使ってますよ、う
ん、シエスタさんです、すいません。
シエスタさん、シエスタさんから
どれがいいんですかね。でも俺も思ったんですけど、
うんうん、
結局洗濯するんですけども汗以外そんな容赦さないじゃないですか、結局。
まあなんかこぼしたり、
普通で大丈夫かなと思ったんですけど、よっぽど子供がいてね、
まあ、泥ついたり
野球やってたりっていうのまたあれですけど、
うん、まあ、でもこの
今でもまあ粉末のやつあります
よ、まあ、別に全部が全部液体なわけではないけど、コーンフレークぐらいの大きさだったっていうのは、それは単純に昔は大家族だったから量が多いのが販売されててっていうことなのか、今より性能が低いから今よりもいっぱい入れないといけなかった時代があったのかっていうのは
ちょっと分かんない
です。アメリカのとか今でもでかいけどね、
多分その影響もあると思うんですよ、ね、沖縄の
アメリカサイズでっていう
でっかいのがあったんですよ。でっかいサイズ、なんか業務用じゃなくてこんなもう、40、50センチ四方の、
はいはいはいはい、
すごい。今もたまに売ってないかな、
もう業務用、それこそ
あれ、もしクリーニング屋 あるじゃないですか、うん、コインランドリー、うん、あれで洗剤買えるのか、
なんかあるね、
へ、あれで洗ったらめっちゃいい匂いするんですよ。
あ、そうなんだ、
へ、あれが洗剤で出ればいいのになと思って、
なんか柔軟剤込みとかから、柔軟剤、
あ、なるほど、
使ってる、柔軟剤使ったことある、使ってる、
柔軟剤使ってます、
あ、じゃあ分からないね、
それか
ダウニー系な、ダウニー、ダウニー、なんか一時期柔軟剤がめっちゃ流行った時期に、はい、ダウニーだった、分からんけど、はいはいはい、相当いいぜってテレビでもガンガンやってたよ、
へえ、ね、今もダウニーは人気ですけど、
ね、俺使ったことないんでよく分からないんですけど、
うん、今の真の話で言ったら、うん、僕が前聞いたことあるので、うん、このいつも行ってるこの理容室の、まあ、ヘアダーシュの人から聞いたんですけど、うん、なんか市販されてるシャンプーと理容室で使ってるシャンプーは違うらしいんですよ、うん、やっぱりこのプロに下ろすシャンプーっていうのが決まってて、うん、でそれをプロじゃなくて普通に市販にも下ろすと、うん、この商品の価値が落ちちゃうから、もうプロに下ろすのはプロに下ろすのものっていうの決まってるらしいんですよ、
へ
え、それと一緒で、もしかしたらコインランドリーにしか下ろさない、
なるほど、
まあ、性質のいい、まあ、洗剤なり、
なるほど、
まあ、柔軟剤入り洗剤なのか分からんけど、があるのかもしれない、
それだ、もうそれだね
決定、食い気味に決定、
それだね、間違いないね、
いいえ、でも言ってましたよ、
じゃあもうだから真のは却下、うん、真のは却下ね、
却下、却下、どういうこと、却下ってどういうことですか、
市販で出たらいいのにねっていう話も却下ね、
その願望却下、
願望却下、ね、
もうだからもうコインランドリーで買って、それをもう自分でビニール袋に詰めて
頑張るしかないん
だ、オリジナルを作るしかない、
そういうことない、
ね、それでいったらもしかしたら
OK です、うん、特にダメージはなく、
でもそんなのあるよね、市販にやればいいのになパターンって結構いっぱいあるじゃないですか、
うんうんうん、
何がっつったらあんま出てこないですけど、
まあそれがなんか買えるのが業務用スーパーとかですよ
ね、そう、多分そうなりますよね、
画面の
やつとか、はい、ということで、いいっすね、メールは以上ですかね、
うん、
はい、
いや、いっぱいですね、
すごいですね、
ケイジャー次世代
番組ももう50分を超えてます、
お、うん、そうですか、では、もう7時前ということで、
うん、
もう新十助は大阪でね、
ああ、
もう
出番
間近だと思います、
間近か、
おそらく間近だと思います、
今頃多分三八マイクに頭をぶつけてる、
あのボケで爆笑、なるほど、あのボケで爆笑を取ってほしいですね、じゃあ、あのボケでね、
あれでいきたいですね、はい、もうぜひ応援よろしくお願いいたします、
はい、
あ、あといつある、時間、
あ、そいつ、あ、時間はある、大丈夫、
あり、
あ、ある、
あり、
なんで、じゃあいきます、
はい、
おばんです、センダリーナです、
はい、
目覚めよケイジャー次世代、おもちゃのマジックスネークってわかりますか、ルービックキューブと同時期にあった長いやつです、三角ブロックがつながったような、知恵おもちゃです、知恵玩具、あ、チークか、チーク玩具です、さっきネットで名前を知りました。ルービックキューブは難しくても、マジックスネークでごく簡単な形なら作れました。先っちょだけくるっとして蛇とか、二つ折りにするとか、保育園生の私には、どちらも難しかったんですけどね。
いや、保育園生だったば。
できないけど、触りたい、動かしたいという衝動に駆られましたよね。うん、今だったら、あんなものやこんなものを作るんだけどな、プレゼントは背の高いメガネの似合う男性希望です。ビーチパーティーでお肉を焼いてくれると助かります。ということで。
ほう。
わかりますよ。
わからないです、
ね。いや、全然わからんな。
マジックスネーク。
三角形で、カッカッカッみたいな。覚えてないですか、俺んちにもあったんだ
よ、俺はもうみんなご存知なの、お土産 の, あの指入れたら取れないよっていうスネークの
指ハブ、
指ハブっていうのはあれしか
触るから触るでしょ、
あれしか覚えてないですね、
多分最終形態というか売られてる状態がこの六角形みたいに見えるんですよ、こ
う
なんかイメージじゃないですか、
ああ、なるほどね。三角の、立体三角をつなぎ合わせて。
なるほど。
それがその蛇みたいになるのよ、一、
うん、
本
で。
ああ、全部伸ばしたら。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。じゃルービックキューブみたいな遊び方ではなくて、これはどっちかといったら、うん、自分の好きな、動物とかの形を、
作ろうみたいな、
想像して作ろうっていうタイプの。
なるほど。
うんうん、うん。
今ではあのブロック、なんとか。エゴ、
あ、レゴブロック、
エゴ、エゴブロック作りたいですね作れば作ろうとエゴのことばっかりね、自分のエゴばっかり、
じゃあ俺はこのお金作ろうかなみたいな、
そうそう
エゴブロック、
エゴブロックいいっすね、
はい、ということで、
うん、
はい、メールは以上ですね、
以上、今日も1300万通ね来てました、
そのエリスグリの、
本当に
そのエリスグリのね、
いっぱい嬉しいっすね、
ありがとうございます、
はい、
あ、
はい、それでは来週は、うん、10月18日の水曜日、
はい
はい、またこちら生放送で、
そうですね、
お届けしたいと思いますので、
はい、
ぜひまたね来週も聞いてメールくれて、できれば差し入れなんかもねいただくと、もう6時ですからね、
うん、
たこ焼き屋さんのたこ焼きなんかいいんじゃないですか。
あ、もう、はい、もう俺が出すから買ってきて。
水曜定休変わらないんです
。あ、そう、水曜定休だ、だから
そっか、
一生食えないですよ。
一生食えないな。
でもたこ焼き屋さんの
交渉賞2代目に
2代目に
実はこういう風にあなたの店を宣伝してるようなラジオ局ですと。
ああ、
水曜定休変えなさいみたいな。ああ、
そういう特注で、特注というか作ってもらえませんか、ランチに買いに行きますんでとか、そういうこと
それでもう定休を揺るがすと、うん、で実際に
じゃあもしくはもう安さんで今食べてますよ風にして別のたこ焼き屋で買ったり、
はいはい、死に立ち悪いやしや、ラジオの特権生かして、うん、はい、まあそうか、水曜定休ということで、
はい、
まあ、どうにかまた策を考えてね、
はい、
お届けできればなと思っております。ということでまた来週お会いいたしましょう、
はい、
水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助新と
新戸助修理石峰と
オリジンのセクシンケージャージでした。
略すんかい。
ありがとうございました。